後半戦と参りましょう。どうでしたでしょうかね。種のお話、土のお話、人のお話ということでね、それぞれ出てきましたが、この後まだまだお話は続きますが、このお話もどんどん加速していきますので、どうぞ皆さん最後までお楽しみください。
種の交換会っていうのは、種の交換ですよね、単純にそのままですけど、はい、私が作ってる種、僕の友達が作ってる種があって、まあ、交換、
はい、
お互い持ってない種を交換しましょう、みたいな感じの感じです。で、シェアシードっていうのは、種を、シェアするんですけど、そのままなんですけどね、はい、シェアシードボックスっていうのがありまして、そこに自由に種を取りに来てもらったらいいんです。ただし、ルールがありまして、種を取っていく人は、どの種を取っていったかっていうのを、まあ、記録を残さないといけない。で、そこにその種をどんどん、預けることもできるんですね。で、どういう種を、預けたかっていう記録も残さないといけない。で、持って帰った人は、その種がまた増えたら、そこの種に、ボックスに戻してくださいというような、こと、活動のことを、まあ、シェアシードって言うんですけど、僕はそれもちょっと、並行してやってます。ただ単にその、種を、野菜を作ってる人だけがその種を交換するだけではなくって、これから野菜作りを始めようとされる人、
はい、
例えば、まあ初めて、畑を借りたとか、ベランダで野菜作ってみたいとかっていう人も、気軽に来てもらって、種を持って帰ってもらって、野菜作りしてもらおう。でもしたくさん、収穫できて種も取れたら、またこっちに戻してもらって、また新しい人が種を持って帰ってもらうみたいなことで広まっていけるかなというふうに思ってます。
いやね、本当にそういうものでちょっと試したいとね、思われる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、私ちょっと今ね、聞きながら、ふと思ったことが、
はい、
その生命力の強い在来種なんですよね。だけど、まあ今は F1 が多くなってしまったっていうのを、生命力が強ければ、その育っていくわけですよね。
そうですね。
なぜこれF1 に変える必要、変えるというか、まあ、F1 が生まれる必要があったんですかね。
F1 は、さっきも言いましたように、もう基本は、1台限りで、終わっちゃうわけなんですね。はい、まあ、もちろん、そのできた種を植えれば、違う、まあ、野菜もできるんですけども、また違う、野菜ができてしまう、少し違う野菜ができてしまう可能性もあるわけなんですね。でも、在来種の場合は、今年植えた野菜から取った野菜は、基本また次の年の年も同じ、野菜ができるということで、ちゃんと自分の、同じ子孫を残していこうという、まあ、遺伝子というか、それがまあちゃんと残っているわけですよね。で、まあ人間で、自分の子孫をやっぱりちゃんと残していこうという、そういうのがもうその組み込まれている、種なので、それはやっぱり僕は生命力が強い種かなと思ってます。
まあ、命あるものみんなそうですよね。昆虫であろうが、何であろうがね、来てたカラスのお客さんであろうが、まあ誰もしもが命あるものは全部次へと子孫を残していくっていう形だけれども、その F1 自体は結局はその品種改良、これはすごく難しいかもしれないですけど、あれとは違うんですよね。
遺伝子組み換え。そうですね。
は
い、遺伝子組み換えでは、ないですね。遺伝子までは操作はしてないです。はい、
聞くと私もさっきね調べた時には、まあ、おしべだったりとか、おしべ、めしべのところで何かこう、2つ品種をつけたりとか、おいしいというふうなものと、まあ病気にならないというふうなものを一緒にしたいとかっていう形になっていくんですかね。
そうですね。そうですね。まあ、F1 の、種の作り方としては今言われた通りです。はい。例えば甘いトマトがあると、それから形のいいトマトがあると、で両方を兼ね備えたトマトを作りたいということで、それを、おしべとめしべを、まあ、交配させて、 作るというような形になります。はい。
なので、まあ、まあ言ったら、まあ人間がそこに、まあ一つ手を加えるわけなので、
はい、
まあ次に繋がらないということになるんですね。そうですね。まあ自然ではないということ
ですね。そうですね。
ね。
そうですね。
は
い。あと、それと、あと、F1 に関して言うと、
はい、
あの皆さん多分ホームセンターとか行ったら、
うん、
今ちょうど苗がたくさん売ってると思うんですけど、
うん、
種だけじゃなくってその売ってる、苗も、はい、その結局はその F1 からできた苗なんですね、
うん、
でそれは普通は、実をつける花を咲かして、まあ実をつける時に、うん、まあ、自分のおしべとめしべで、まあ、交配して受粉してですね、はい、で、実をつけるということになるんですけども、うん最近はその、その研究が技術が進んでまして、うん、その受粉しなくても、うん、実がつく、実がなるっていう、苗がですね、
うん、
たくさんあの出てきてます、
うん
うんうん、あのそれもすごく不自然な野菜で、
うんう
ん、僕なんかは絶対買いたくない野菜なんですけど、うん、言ってしまっていいのかな。
なんかさっきの先生が言ってた、うん、あの、手抜きがですね、うん、今の話聞いてると例えばですけど手軽っていう言葉に変わったような気がしますね、
う
ん、
そうですね、手軽かも
しれませんね。手軽に野菜が育てられる、
はい、
まあ、その交配だったり何だったりっていうもの、まあ、何も個順も何も入らなくても育つっていう、まあ、育てやすいと言われやすいけれども、
うん、
さっきの話でいくと自然さえ循環しておけばこぼれた種でできていく。
そうです。
これは本当に、まあ、手抜きという言葉が合ってるのか本当に自然にかなってるというか。
そうですね、
ねえ、
うん、
すごくなんか面白い今対比だったなと思いましたね。
そうなんですよ。で本当にそういう、受粉しなくても育つ、苗、
うん、
野菜とかっていうのがあって、うん、本当にホームセンターに行ったらそれがすごく飛ぶように売れてるんですね、
うん、
おいおいちょっと待ってくれよと、
うん、
あのちょっと冷静になって考えたらおかしいと思えへんかと、
うん、
いうふうに僕は言いたいんですけどね、うん、でもやっぱり、なんていうんですか、手軽というかやっぱりそっちの方になっちゃってるのかもしれませんね、
うんうん、
確かにベランダとかで、野菜を育てるときにね、
はい、
やっぱりその友達でもやっぱり、実がつかないとかね、やっぱりこう、うん、やっぱり自分であの手でこう受粉しやらないといけないのかな、うん、みたいな人もたくさんいるので、多分そういう人たちのために受粉しなくてもいい、
うん、
そういう苗っていうのを多分開発したんだと思いますね、
うんうん、なんかあの土いじりがあのそれこそ手軽にできるように、
うん、
またあの私さっき言いましたけど、ね、皆さんのところにどうですかね、あのコンクリートが多い地域もたくさんあると思うんですけど、そういうところでも緑が作れますよという時代もあったと思うんですよね。そういう時代があって、あの緑のカーテンもそうですしね。でそういう形はできつつも、せっかくそういうことをあの考えれる時代が来たにもかかわらず、まあ、種だったりとか土壌だったりとかに、まあ、あのそういう違う手が入ってしまうことによって、やってるにもかかわらず私たちの身にならない自然のためにはなんかこう循環が変になっちゃうみたいな、うん、まあ本当それってすごくもったいないですね。
もったいないです ね本当にそう思います。
うん、本当ですね。
そうですね、
まあ、そういうことに対してもそのシェアシードとか、まあ、種の交換会とか、まあ、情報交換もそうですよね。さっきのその種在来種の種を売ってるところも企業もあるっていうところですからね。
そうですね。ありますね。
ね、まあ、こういう形であの情報が本当にいろいろな、あの、まあ、本当に情報がいっぱいあるところなので選んではいかないといけないと思いますけれども、そこをなんかどうか手軽という感じではちょっと受け取ってはダメなような感じですね。
そうですね。まあそうですね、手軽もいいんですけど、
うん、
うん、でも、自分たちの食べるもんなので、
うん、
やっぱりそこはね、
うん、
ちょっとまあ、楽しみながら作ってほしいなと思うので、
うん、
すごく僕はね、在来種の種っていいと思うんですよね、
うん、
なぜかというと、うん、子供とね、 とか友達とかあと知り合いとかと話すときも話題が増えるんですよ、うん、これ実はねとかって言って、うん、さっきも言った話ですよ。だから、はい、こぼれ種ね、3年ぐらい勝手に生えてるトマトやねんけど、
ね、
美味しいよってとかね、
ほんとほんと、
う
ん、
それがね F1 では言えないんですよね、うんうんうん、ストーリーがねあるんですよね、うん、種に、うん、それが僕の畑ではまだまだその長いものでは 3,4 年とかねそれぐらいしかないんですけど、うん、本当に何十年も種を取り続けてるとか、うん、あとまあ知り合いの人で育ててらっしゃる人もいるんですけども、うん、大豆を何百年と育ててる、うん、そういう種をずっとつないでるっていう人とかもいます。
へえ、うん、そういうのはあれですか、交換会で出会ったんですか。
そうですね、交換会とかですね、
いや面白いですね、うん、そういうストーリーも一緒になんかこう伝わっていくんですね。
そうなんですよね。今ねトマトをね、
はい、
栽培してるんです、
はい、
で実は金柑トマトっていうトマトがですねありまして、はい、これ実は野生のトマトなんですよ、
うん、
でこれ4年ぐらい前、3年かな4年ぐらい前までは誰もほとんど知らなかったんです、
うん
うん、大阪のね、山奥で、
はい、
おばあちゃんが、うん、ひっそりとですね、うん、こう育てはったんです。もともと野生の、金柑トマトっていうのは野生のトマトなんでその辺で普通にこう、なってたトマトらしいんですね。種が落ちてまた、うん、それが育ってみたいなやつを、
野いちごみたいなもんですか。
そう、野トマトですね。
野トマトはい、
そうですね、はい、そんな品種がありましてですね、でそれを、昔はそういう状態でずっと育てたんですけども、おばあちゃんが、まあ、自分のところの畑でねやっぱりこう育てていきたいということで毎年種を取ってこうやってはるのをたまたま見つけた人がいらっしゃったんですよね、まあ、知り合いの方なんですけど、これはですねこんな、野生のトマトっていうのはやっぱりすごく、面白いと、
うん、
でこういう品種こそですねやっぱり残していかないといけないねと、
うん、
ということで今すごく、金柑トマトですね、広めてます、うん、で僕の畑でも今年去年からかな、
はい、
金柑トマトを育ててますけど、うん、育てると思うんですけど、
うん、
やっぱりこの子はやっぱり野生で育ってきたんだろうなという感じはします。
ほう。
うん、やっぱりね、こう食べてももちろんそのなんていうんですかね、味もしっかりしますし、うん、まあワイルドというか野生っぽい味してるんですけど、
うん、
まあもちろんその作る人によって味ももちろん変わるんですけどね。うん、なんていうんですかね、自分で。なんていうのか、自分で育っていきたいっていうのがね、こう全身でこう現れてるんですよ、この野生の、
ね、
野生の品種はむき出しなわけです。
へえ、うん。待ってないんですね。
それがわかるんです。
は
あ。やっぱしトマトなんで、あんまり水やりすぎたらダメですし、
うん、
まあ、あんまり水やらない方がいいとかよく言われるじゃないですか。
はい、トマトね。
うん。で水やらへんのですけど。うん、その子もまあそう、まあ、漏れなくそういうのはそうなんですけど、うん、毛深いんですよ。
毛深い。もうね、誰の話してるのか分からなくなってきましたね、皆さんね。毛深い、はい。
毛深いんですよ。
はい、
ものすごい毛が。
茎のとこですか。
そうです。
はあ。
もうわっさー、わっさーまでいってないですけど、うん、もうね、毛深すぎてですね。
はあ。
もうね、もう多分その子は自分でやっぱりこう、生きていかんとあかんし、なんとかしてどこから水分取っていかんとあかんなと思って、この毛細血管というかですね、その表面の毛をですね、こう、いっぱいこう、生やし、あるんですよね、多分ね。でそこからまあ空気中の水分を取ってですね、自分は大きくならないといけないっていうのを対応さ、多分そういうもう DNA というかあれが多分埋め込まれちゃって 出てるんですよね。野生だから。
え、どれぐらいの大きさになるんですか？
金柑の形は金柑なんですけど、だからまあ中トマト、中型トマトぐらいですかね、
の
大きさです。もしかしたらラジオを聞かれてるリスナーの中でも、もしかすると野菜育てる、うん、今年は結構ね、いろんなところに広まってるんです、うん、金柑トマト。
そうなんですか、歩いて行ってるんですね。
そうです。
いろいろ。
旅するトマト。
トマトなのに。
そうなんです。
旅してるんや。
そうです。今も全国にね、旅してますね、今。
へ
ぇ、うん。うん。そうなん
です。あ、でも面白いですね。
うん、そういうのが、こう話としてね、
うん、
できるわけなんですよ、
ね、
在来種とかは全て。
うーん、
でも F1 とかだったらいいんですよ、あのこれ甘いですとか、うん、あの変わった品種でしょうとかっていうのもいいんですけど、
うん、
僕はその前から言ってるように、あのその F1 だから悪いとかっていうのを、うん、そのなかなかこう断言はできないし、その専門学者ではないので、うん、博士ではないので何とも言えないんですけど、うん、でも、在来種の方が、作っても、
うん、
そういう意味では絶対に楽しいです。
うん、
うん、
なるほどね。
ね、
うん、そうですね。なんかあの、まあ、人間が本当にいろいろ、あの医療も進んだし、あの本当に技術も進んで、あのそれで本当に助かってる部分っていうのは本当によくあって、そこを否定してるわけではなく、ただそれができる人間がやっぱり使い方っていうのをもう少しこう学んでいかないと。
そうですね。
あの何かを否定したりとか、うん、行き過ぎたりとかいろんなことして、結局そういう循環が自分に返ってきたときに、さっきの野菜がその野菜の味がしないとか、あの違ったアレルギーだったりアトピーだったりということを次の子どもたちにちょっと受け継がせてしまうものでもあるのかもしれない
ですね。そうなんですよね。そうなんですよ。
なるほどね、
はい、
いやー本当に本当そうですね。在来種の話だったりとか、もう話が尽きない
もうそうなんですよ
ね、
これがね、
うん、
今こう種が今何も僕の目の前には種置いてないんです
けど。そうなんですよ、今日はね何もなく
て、今日ね本当に持ってこようと思ったんですけど忘れちゃった、ね、こう種があったら
、うん、
ね、多分ねこの話多分ね今日
終わってない
ですね、
もう続きで
この種ねとかって言って、もう聞いてよとかってね、もうすごいんですよこれとかって言って、もう一個一個がもう話すことがいっぱいあるんですよこの種。
いや私ね、本当にコーヒーと初めて会った時に、そのコーヒーがいろんな種を持ってきてた時だったんですけどね、あの時も確か小豆でもいろんな小豆の種類があったりとかしてたんですよ。
そうなんですよ、
本当その一つ一つ聞きたかったなって思うぐらいだったのでね。
そうなんですよ、もうね話せば長くなる、
うん、いやちょっとこれはね聞きたい、皆さんどうでしょう
本当に小豆でもね、うちの今畑でねどれぐらい植わってるのかな、まだこれから植える分もあるんですけど、おそらく小豆だけで、
うん、
6種類ぐらいかな、
うん、
植えるかな、うん、もうね、本当豆大好きなんです僕、
うん、
はい、
あ、私も豆大好きなんですよ、めちゃめちゃ好きなんです
そうなんですよ。でまたね、そのね小豆の中にもね、うん、野生の小豆がありましてですね、ヤブツル小豆っていう、
はい、
小豆の原種みたいなのがありまして、
うん、
またですね僕はですねこの小豆のことをですね、あの雑草って呼んでるんですけど、
はい、
雑草のように強いんですねこの子。うん、で原種なんで色はあの赤じゃないんですよ、あの紫っていうんですかね、
本当に小豆色昔、
いえいえ、黒なんです、
はい、
うん、原種は結構黒いのが多いんです。
はあ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、
あの濃い色っていうのは本当に強いってよく言いますよね。
そうなんですよ、黒なんですよ。でね、めっちゃ強いんですよ、うん、どう強いかというと、うん、本当に雑草に負けないんですね雑草と一緒に入ってるんですよ。
毛深いとかじゃなくて、
そこだけ雑草別に刈らなくても一緒にもうガーってこう入ってくるんですよね、
う
ん、
そういうものがあればもっともっと強くなって、
強くなる、
我こそはと出てくるわけなんですね。
でしかも普通の小豆だったら、
うん、
虫食べるんですよ、やっぱり虫ちゃんが、
うん、小豆をね、
そうなんですよ、うん、こうさやがなってね、
はい、
中には美味しい豆が入ってるからちょっと穴開けて食べたろうかなと、う
ん、ありますあります、
あるんですよ、
穴が開いてしまったりとか。
そんなんね、ほとんどないです
みんなが敬遠してるんですね。
敬遠してるんです
あいつや、
あいつや、
あいつに手出したら後が怖い
怖いみたいな感じで。でもね、そんな野菜はね、やっぱあるんですよね、昔からね、うん、そんな野菜を実は僕の畑でも、うん、たくさん作っていきたいなと、うん、まあ金柑トマトもその一つかもしれませんし、うん、そのヤブツラ小豆もそうかもしれませんし、
うん、
そんな品種をたくさん作りたいな、その種を残したいなと思ってますね、
うん、
なんかその野菜種、野生種、
うん、
野菜ので作った、料理のレストランとかあったら面白いかなと思ったりとか
して、そうですね、在来種、固定種、なんて言いますか、野生種、
野生種
もう何百年とね、
そうそう、
もうなって継続してるものは野生種だ
と。野生種だと、
いいですね、それ、
うん、そうなんですよ、
面白 いやいやいや、もう本当に話をね、もっと聞きたい。皆さんからの、もうね、あの依頼があれば、私はもうコッヒーをですね、もう追いかけていきたいと思いますので、また、あの、コメントいただけたらと思うんですけれどもですね。はい。今聞いた、まあ、在来種を売っているところであるとか、まあ、野菜で、わかんないんですよね。在来種で育てているのか、F1 で育てているのかっていうのは、もう野菜として売られている場合はもうどっちなのかわ
かんないですね。
そこはもう仕方がない。
はい、
うん、なので、まあ、自分で育てるっていう時に、まあ、そういう選び方があるよということが、
そうですね、
まあ、提供できるかなという。
そうですね。
うん、
で、多分その近くにその農家の方とかいらっしゃったりとか、うん、まあ、若い方がやれたらもしかすると、あの在来種とかにこだわられて作ってらっしゃるかもわかんないですけど、うん、もしその直接農家の人とね、うん、話できるんであれば、はい、まあ、聞かれてもいいのかなと思いますね。うん、まあ、さっき言いましたように別に F1 が、完全に悪者やとは僕はちょっと言えないんで、うん、まあ、別にそれはそれでいいとは思うんですけど、うん、まあ、在来種作ってる人がいたら、うん、その野菜を買ってみるっていうのもいいですし、うんうん、あの味を比べてみたらいいかなとは思いますね。うん、もっとね、普通にそういう在来種とか、まあ、固定種で作ったね、うん、あの野菜が買えるところができたらいいのになぁと思います。でもね、多分そういうのもやっぱり、あのそういうのもまあ近々実現するかなぁとは思いますね。やっぱりこんだけその、在来種とかね、あのあるじゃないですか、あの JA 石川博伊だったかな、
あ、はい、
が、あの自然栽培をね、こう取り込んでるみたいなのがあるので、そういうもう、あの、お役所さんというか、もう、が、もう、進んでですね、やってはるところも、こう、どんどん増えてきてますんで、もう普通に、在来種の、もしくは自然栽培でですね、こう育った野菜が買えるっていうのは、もう、すぐ来るんじゃないかなと思いますね。うん。
ですね、本当にね。あの、それを待つのか、そして、あの、皆さんが、あの、なんていうかな、自分のところでコツコツと楽しみながらするのか、うん、またそういう農家さんと知り合うのか、うん、いろんな方法はね、うん、ありますもんね、
うん
うんうん、
でもね、いいですか、はい、もう一つだけ
大丈夫です
大丈夫ですか、僕ね、もう一つ意味あるんです、
夢が、はい、もうね、本当、いや、私ね、最後それで締めたかったん
ですよ。そうなんです
ね。いやね、こんなにたくさんね、あの、まあね、私とそんなにね、年齢変わらないって言ったら私の年齢を言わなきゃなんなくなるのでね、まあそれやめましょう。でも、あの、バリバリ仕事をね、やっている年代の方ですよ。で、まだこの先の夢があるっていうのはすごいじゃないですかっていうのを言って終わろうかなと思ったら、まださらに夢があるって聞いたのでですね、もうあっけに取られておりますが、はい、次の夢を。
はい。ですね、じゃあ結論から言いましょうか。
大丈夫ですか。
いやいや、ちょっと、あれかもしれませんけどね。あの、まあ、種の話にまた戻っちゃうんですけども、うん、はい、まあ、土は土でね、まだ、うん、まあ、奥深いんで、はい、まあ、これはこれで頑張るんですけども、うん、種はですね、やっぱりもっと僕としては広めていきたいなと思ってるんですね。で、実は僕、活動はしてないんですけど、
はい、
兵庫県の、兵庫、在来種保存会のメンバーでもあるんですね。
そんなのが兵庫県にあるんですか？
あるんですよ、
はい、
兵庫県の在来種の野菜をですね、はい、残していこうとかっていう、はい、やつがあるんですけども、はい、そこのメンバーでも入ってるんですね、はい、まあ活動もごめんなさいしてないんですけど、
はい、
はい、でそこの人はもう本当に、兵庫県の在来種の、種であったりとか、はい、その、野菜をですね、残していこうという活動をされてるんですけど、はい、まあ僕も本当にそういうことは今後もやっぱ続けていかないといけないかなと思ってます、はい、して、で今やってる活動をですね、今後どうしていったらいいかなということで、実はちょっといろいろ考えてましてですね、はい、シードバンク、
はい、シードバンク、さっきのシェアシードとはまた違うシードバンク、
うん、シードバンクっていうのは、うん、まあ種の銀行ですね、
はい、
はい、ですんで今僕が、その種の交換会とかで、いろいろ交換している種とか、あとシェアシードで、まあ、いろいろお分けしている種とかっていうのを合わせてもですね、うんうん、多分50種類、うん、60種類とか70種類とか多分それぐらいだと思うんですけど、もっといっぱい種があるんですね、やっぱり在来種とかっていうのは、
うん、
でそういう種っていうのはやっぱりどんどんやっぱり残していかないといけないので、
うんうん
うん、そういう種が集まる場所をですね、
はい、
たくさん種が集まる場所をですね、作りたいんです。
まあ言うたら図書館みたいな感じですか？
そうですね、図書館みたいなもんですね。うん、まあ書いたら返してね、みたいな感じのところですけど、
うんうんうんうん、
それを作りたいと うん、で、実はですね、シードバンクをやってらっしゃるところがあるんです。
あ、もうすでに、
はい
はい
はい、
うん、
パーマカルチャーという、まあ、農法があるんですけども、はい、まあ、ずっと実践されてきている方で、まあ、日本でも第一人者と呼ばれている方が、まあ、長野県安曇野にいらっしゃるんですけども、臼井さんという方なんですけどね、はい、で先日そこに行ってきました。前から実はちょっと、まあ、実は一回行ったことがあるんですけど、今回そこで種の交換会があるということで、平日のですね、金曜日の仕事をですね、ブッチしましてですね、
お、やっちゃいました。
やっちゃいました。
はい。
はい、もう、本業の仕事をブッチしましてですね。
だんだんとね、はい、ウェイトが、
はい、
こう農業のことに関するウェイトが高くなって。
それはいかんとあかんやろうということで、
はい、
前から行きたかったんです、実は。行ったんですよ。
はい、
で、そこにはですね、およそ300種類ぐらいかな、全国から集まった、在来種の種がですね、あります、うん、そこは自由に誰でも来て種を持って帰ることができると、うん、ただし取れたらそこにまた戻してくださいねというふうなルールがあります、
うんうん、
で建物そのね、シードバンクの建物がまた可愛い、
うーん、はい、
シャンティクティっていうところなんですけど、
はい、
はい、ご存知ですかね、
もし
か
して。私も知っています。も
う、あ、じゃあ行ったことあるんじゃない。
行ったこと、はい、昔ありますね。
ああ、そうなんですね、
はい、
あ、でもね、そのシードバンクができたのは、最近なんで、多分見られてないかもわかんないですけど、
うんうんうん、
そうなんですよ、そこに種があるんですよね。
うん、
でそれを僕は兵庫県にも、同じように、うん、まあ、作って、
うん、
まあ、まあ本当にこう自然農とか野菜作りとかに興味ある人はもういつでも気軽にですね、こう来て種を持って帰るみたいなのをですね、できたらすごくいいなというふうに思ってるんですね。
いいですね、それ、
うんうん、でも今回ね、その安曇野に行って僕本当にたくさんの種持って帰ってきたんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、そうですね、300種以上に。
逆に僕が今持っている種で、うん、さっきの野生の小豆も持っていったんですけど、
はい、
種を置いてきてます、実は。
はい、
百歳畑ってコーヒーって書いてますから、もし行く人は見つけてください。
皆さん、見つけてください。金柑トマトは行ってないんですか？
金柑トマトはちょっとまだ行ってないんですけどね。はい、
なるほど。秋の方がね、
はい、
行ってるそうです。いや、でも、ここからの夢があるというのは、もう本当に皆さんにとってもね、あ、いいんだ、そういう夢って、何ですか、まあ今、小学生ぐらいに夢を聞くこととかね、大学生に夢を聞くことがあっても、こう社会に出てからの人でね、夢を持てるっていうことを、それが日常にあるっていう人の方がまだ少ないかなというふうにもね、うん、思えるので、それがコーヒーから何個出ました？1個ぐらい分けてくれってね、みんな思ってる人もいるかもしれないのでですね。
そうですね。
まあ、でもそれは実践の中で出てきた、
そうですね、
まあ、夢というか、もう目標というか、も実現しそうなぐらいのイメージを、ね、
そうですね、
持たれているので。
そうですね。
うん、いろいろとですね、まあ、このお話をこう一通り聞いた中には、皆さんにとってはもしかしたら、不安に思ったところもあるかもしれないし、ちょっと遅れちゃってるとか思ってる人もいるかもしれないし、初めて聞いてちょっとやりたいわと思ってる人もいるかもしれないし、いろんな方がまあいらっしゃるとは思うんですけど、何かこう、コーヒーの話を聞いてると、種であっても土であっても、その人であっても、すごくその楽しい、名刺の裏に書いてあるその楽しい人が集まって楽しい場を、まあ、未来へつないでいこうというふうなことが今のお話聞いてくださっていてもですね、感じる部分は不安もあったにせよ感じる部分はたくさんあったと思うので、いろいろと見方をその日常の中にね持ってくれると面白いことがこう広がりそうですね。
そうですね。
ね、
面白くなると思いますよ。
ちょっと皆さんいろんなところでこう種をねこう見て行っていくのもいいのかもしれないですし ね、うん
うん、種ね、
うん、
もうね、皆さん本当に種そんなにね難しく考えないでください、
うん、
もう本当にね野菜育てるっていうことも多分難しい人もいるかもわかんないんで、
うん、
でもね種ってすごい生命力あるんですよね、
うん、
F1 にしても、
うん、
在来種にしても、
うん、
で、楽しんでください種で、
うんうんうん、
で僕たまにね自分ではそんなこと考えなかったんですけど、
うんうん、
コーヒーって種 あの好きやろとかって言って、うん、これね僕が私が食べて美味しかった種持ってきたから育ててとかっていうのがねあるんですよ。
あ、果物とかあの
果物です
種とか。
そうです。みかんの種でしょ、リンゴの種でしょ、それからねブドウでしょ、
はい、
サクランボでしょ、
うん、
プルーンでしょ、
うん、
だから、ね、いっぱい来るんです僕のところに種、ね、
それは在来種とか固定種関係なく
関係なし、関係なし、
食べて美味しかったから、
うん、
いいですねそれ。
そうなんですよ、
はいはいはい、
これまた食べたいから言うて、これブドウの種やろって言ってブドウの実になるまでごっつ時間かかるけど噛めへんのとかって言って
はいはいはい、うん、
でですね、うん、今さっき言った種、ね、いろいろこう育てるんですけど、もちろんそのなんていうんですかね、あの芽が出ないやつもあります、
うんうんうん、
でもね芽が出た時にですね、これがですね嬉しいんですよね、
儲けもんって感じですよね本当に。
そうなんですよ、
うん、
で今うちで育ってるので今元気よく育ってるのがですね、はい、ブドウです。
え、その時間がかかるとか言ってたのが、
うん、でもね、いや、まだ芽は出てます、
うん、
でも50センチぐらいかな、
どれぐらいの月日でですか。
それはですね、まあ、1年半ぐらいかな。
あ、でも50センチ、
うん、50センチぐらいかな、
うん、
これはもしかするとブドウ園ができるかも
また夢が増えた
しかも、はい、元ではただみたいな感じで、はい、
いやでもそうやって考えたら自分たちの周りに身近にあって、もしかしたら子供の時にやってた人もいたかもしれないですよね。
そうですよ、
これって種もしかして植えたらみたいな、
うん、そうなんですよ
ねえ、
うん、なんか種出て見えたら楽しいなぐらいのね、
うん、
なんかこうあの、まあ、遊び、
うん、
みたいな感覚でなんかちょっとやってもらっても面白いかなと思いますね、
うん、そうですね、それだと本当にあのプランターのサイズでできることですよね。
そうなんですよね、
元々は
そうなんですよね、
うんうんうん、
まあ、あのよくあるパターンなんですけど、うん、まああのね、スーパーで買ってきたあのお野菜の、あのヘタというか頭のところをですね、うん、こう切ってこうあのお皿の上にこう乗っけといて、はい、水をそこに入れとけばまたこう葉っぱが出てくるみたいなとかもあると思いますんで、
はいはい、
まあ、それは種ではないですけど、
うん、
なんかそういうこうなんていうんですかね、面白い、
うん、
のこともですね、
うん、
こう日常生活の中に取り入れてみると面白いかもわかんないですね。
そうですね、いや本当になるかどうかがわからない、なるかもしれないとか、まあ、そのラインから始めると本当にあの会話が増えます ね、
そうなんです
よね、観察もしたくなるし。
そうなんですよね、
うんうん、
そうなんですよ。でね、まだいいですかまだいいですか。私、まあ、子供2人いるんですけどね、
うんうんうん、
で子供もやっぱり自分の私のことを見てね、
はい、
種を集めてるんですよこれまた、
うん
うん、でしかもその自分が食べたあの果物の種であったりとか、うん、どっかから拾ってきた種とかね、
うん、
あとなんかこう植物の種とかね、いっぱい集めてるんですよ、
うん、
で僕にくれるんです、
うん、
でこれ植えてとかって言って、
うんうん、
そうなんですよ。で今年はですね、子供から、預かった種で一つ植えてるものがあります、
はい、
何と思いますか。分かんないですよね、種植えてもいっぱいありますから
ね。そうですね、植えてるものもいっぱいでしょうしね。
お花なんですけどね。
ほう、
お花、
へえ、
うん、朝顔。
あ、なるほど。
朝顔なんですよ。
え、それはどこからか。
そうなんですよ。
あの、もらってきてみたいな。
そうなんですよ。っていうか、毎年あのグリーンカーテンでね、
うん、
朝顔を、植えてるんですけど、
うん、
で朝顔っていっぱい種できるじゃないですか、
はい、
あれをですね拾ってまたですね袋に入れてですね、保管してるんですよね、うちの子供が。
可愛らしいですね。
そうなんですよ、うん、それをじゃあ今年を、まあ、植えてあげようかということで、
うんうん、
植えてます、
はい、
うん、だからやっぱり芽が出てくるんですよね、
うんうん、
本当やったらそれその種もね、もう一回なったから、うん、もう、まあ、ポイってこうちょっとね保管してしまうようなもんでもあるんですけど、
うんうん、
置いといて、うん、そうやって巻いたらですねまた芽が出ると、
うんうん、
でもですね問題は一つあります、
うん、
何の色の花が咲くかわからない、うん
それも楽しみの
一つということでね。
はいはいはいはい、はい、
うん、なんかそんな楽しみもあるかなと思いますね。種って本当にあの面白いですよね。本当にね、うん、自分の家のこのちっちゃなそのお庭のところにですね、多分いろんな草とか、 花とかこうたくさん生えてると思うんですけど、うん、毎年咲く花もしくはなる草とかがこうあるんですけど、うん、時々今年なんでこんな花咲いてるんかなみたいなのとかこう、あると思うんですけど、それは多分こう風に乗ってこう飛んできた感じであったりとか、あの、まあ、どこかから多分鳥がくわえてですね、そのプトンと落とした感じとかですね、
お客さん
がね、落とした、落としもんですよみたいな感じずっとなったんですけど、うん、だからそういうのがですね、うん、こう庭に咲い、こう地で咲いてると、ああこれどこから来たんやろうとかって思ってね、こう思うんですよね。うちのだから庭なんかでも今年は多分鳥が加えてきたんかな。いろんな花がですね咲いてます。なんか本当種ってまあ。なんていうんですかね、いろんなこう楽しみ方をですね、教えてくれるんやなというふうに思いますね。うん、
いや本当そうですね。
そうなんですよ。
何かできたものを飾るために、うん、まあ花を飾ったりとか、まあアレンジメントとかってね、いろいろありますよね。そういうのとか、苔の、植物をご自分たちでアレンジしたりとか、まあ、そういうふうなのがすごく流行ってきた時期が、またこれまたあって、今その種に着目するっていうのはすっごく面白いですね。で、これは子供じゃないけど、これが何の種だったかも忘れたみたいなんでもいいですね。
そうなんですよ。
これは何だったっけ、
そう、まあ、自分で名前つけたらいいと思うんですよ。うん、まあ、本当は名前あるんでしょうけどね。うん、これは何とかっていう種とかね、
うん
う
ん。
うちの子供なんか面白いですよ。本当はね、名前ちゃんとあるんでしょうけど、種が、種のその、なんか模様が入ってるんですね。お財布みたいな模様が入ってるんですよ。
はい、
ちょっと縁取りがあって。
はい、
お財布豆やなとか勝手に名前つけてますからね。
ね、でもそれがもしね、こう点々と言ったら、もしかしたら全国区にもお財布豆
になってるかもしれないですからね。そうなんですよね。そうなんですよ。
いや本当に、なんか目の前にその種があるだけで、それが運ばれることによって、いろんな風にこう妄想というか、いろんな風に話をなんか作れるっていうのは、
そうです
ね、いろんなことに対しての種でもありますね。
そうですね。
いや面白い。
最近ね、種の交換会するときにちょっと工夫してるんです、うん、僕、
はい、
みんながすごく見た目でも楽しんでもらえるようにしてるんです、
はい、
瓶にね、
はい、
種を入れてるんです、
うんうんうん
うん、瓶に種が入ってたらおしゃれじゃないですか、
うん、
インテリアになるんですよね、
はいはい、
そういう使い方もできるかなと最近思ってます。
うんなるほど、
まあ、よくドライフラワーで家にこう飾ってはる人がいるじゃん、まあ、あれのだから種バージョンみたいな感じかもしれませんね。うん、そういう使い方もあるのかなと。
そうですね。それで育てばね、なおまた、
うん、そうなんですよ、
ね、
そうなんですよ。
人間ってそういういろいろな風にこう発展させるのっていうのはすごくうまいね、まあ、生き物かなというふうにも思うのでね、もしかしたらそういう楽しみ方っていうのを今後広げると本当に豊かな、ね、生き方もできるのかなというふうに思いますね。はい、うん、まあいろいろと本当にお話をいただきまして、皆さんにはたっぷりとね、お送りできたんじゃないかなというふうにも思いますが、さっきの種の話から、まだまだコーヒーのですね、研究所の名前から、そして夢から、いろんなふうに今後も発展していきそうで、なのでですね、いろいろなところでね、お話ししていただけたらなと思うことと、それからコーヒーに会いたいなんて思う人もね、これで思うかもしれません、なんとですね、7月の10日西宮で、映画会があるというふうな情報も私得てまして、皆さん、7月10日に、しかもですね、これ種のお話だけではなくてね、
オーガニックマルシェというイベントですね、
はい、
兵庫県の、有機農業研究会っていうところが、まあ、やってるんですけども、まあ、兵庫県もこう一応サポートしてるんですけども、
はい、
兵庫県ってオーガニックの野菜をこう作り始めたんですね。県としてはすごく早い県なんですね。で、やっぱり県としてはやっぱりオーガニックをどんどんやっぱり進めていきたいということで、今回まあ一つイベントをしようかということで、やろうとしているのがまあ今回のオーガニックマルシェです。で、その中で、その野菜に関してね、いろんな映画があるんですけど、野菜作りとかそういう環境に関しての映画があるんですけど、それが、その日に、3本、放映されますんで、それが見えます。それから、その場所で、オーガニックの野菜も買います。で、夕方から、ディナー がありましてね、はい、2丁目のレユームさんっていうオーガニックレストランがあるんですけども、うん、そちらの方で、シェフが、オーガニックの野菜を作ってですね、うん、料理を出してくれるんですけど、もちろんちょっと有料なんですけどね、
はい、
でそこでも美味しい料理が食べれます、うん、で実はその、料理を食べるときにですね、僕がまたですね、今日みたいにですね、はい、種のお話をちょっとさせてもらおうかなと思っております。はい。
はい。はい、ということでね、はい、コーヒーがどんな人なのか、実際に見たい方は、そちらへどうぞ。
そうですね。はい。はい、うん、もしかしたら、そこで、すごいサプライズな、ことが起こるかもわからないです。
いい情報がね、入りました。
あららららら、言ってしまいます。うん、詳しくは言いません。来ての楽しみです、
はいはいね、はい、種にまつわるお話には本当にね、楽しみが後々に残る楽しみがあるんじゃないかって、もうそういう楽しみ方をね、していけるのは心の豊かになるんじゃないかなというふうに思いますのでですね、お近くの方はぜひ、行っていただきたいなというふうにも思います。はい、ということで、もうたっぷりと今日はお話いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、こんな風にお話ができましてですね、編集するのも楽しいと思います。はい、はいはい、またいろいろとね、はい、いろんな情報ありましたら、はい、どうぞ何度となく、はい、このラジオにも出ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
はい、今日はもうコーヒーにたっぷりとお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。